それでは第1章、契約の成立の講義を始めていきます。お手元のテキスト2ページですね。はい、第1章、契約の成立ということで、重要度のところに星印が1つついてます。この星印の意味についてなんですけども、当社の講義では星印の数が多ければ多いほど試験における重要度が高いということになります。重要度。まあ、出題頻度と言い換えても構いません。当社の講義では、星印の数が3つですね。3つある場合には、最も試験における重要度が高いということを表します。そういう意味では、今回の第1章契約の成立のところは、星印が1つですので、試験における出題頻度そのものは高くない。ただし、権利関係において、この契約の成立というのは、根本的な考え方になりますので、しっかりと皆さんは理解するようにしてください。よろしいでしょうか。では、中身入っていきます。2ページですね。1の1。契約の成立はいつ？ということで、ちょっと読んでいきます。契約とは簡単に言うと、守るべき約束事のことを言います。それでは、契約というのはいつの時点で成立するのだろうかということで、ここでは建物の売買の例で考えてみることにしましょう。2ページの図ですね。今、売り主の A さんが買い主の B さんに対して、自分が持っている建物を売ることにしたんですね。売買と書いてあります。じゃあ、契約が成立するのはどの時点なんでしょうか？というのが、ここでの問題になります。図の下に、丸1から丸4とありますけども、これ実は選択肢になってるんですね。ちょっと見ていきましょう。丸1、売り主 A の売りますという発言。これを申し込みというんですけども、この時点で契約は成立するのか。それとも、丸二、買い主 B の買いますという発言。これを承諾と言いますけども、丸二の時点で契約は成立するのか。あるいは、丸三、売買契約書を作成し、記名、あるいは署名押印を行う。この段階で契約は成立するのか。それとも、丸四、売買代金の支払い。A から B への移転登記。あるいは建物の引き渡し。これらを行った時点で契約というのは成立するのか。どうなんでしょうね。ここで注意いただきたいのは、実務経験のある方。丸三って考えた方いるんじゃないでしょうか。売買契約書を作成して、記名あるいは署名押印を行った段階で契約は成立すると考えた方、何名かおられると思うんですね。ただし、間違いです。正解を申し上げると、実は丸2の時点で契約は成立するんですね。すなわち、売買契約の成立にあたって、書面の作成などはいらないということになるわけなんですね。文章を確認しておきましょう。丸1から丸4の、選択肢の下ですね。下の文章です。読んでいきます。売り主が言った売りますという言葉を申し込みと言い、これに対して買い主の買いますという言葉を承諾というんですね。そして、売買契約は原則として、申し込みと承諾の意思表示が合致することによって成立するんですね。つまり、売買契約の成立には原則として売買契約書といった書面の作成は不要なんです。先ほどお話しした通りですね。まあ、コンビニエンスストアでのジュースを買うという例がここでは書いてますけども、こちらは読んでいただければご理解いただけると思います。 はい。2ページの下の方ですね。ポイントとありますけども、確認しておきましょう。1番。契約は原則として、申し込みと承諾が合致することによって成立します。契約は原則として、申し込みと承諾が合致することによって成立します。2番。契約の成立に際しては、原則として書面の作成は不要だということになります。契約の成立に際して、原則として書面の作成は不要ということになります。2ページの一番下、米印ついてますね。確認しておきますが、売買契約のように、申し込みと承諾だけで成立する契約のことを、諾成契約と言います。諾成と読みます。読めなかった方は、振り仮名振っておいてくださいね。諾成契約と読みます。世の中すべての契約がこの諾成契約かというと、実はそうではないんですね。続けていきますが、一方以下ですね。一方、申し込みと承諾だけでなく、物の引き渡しまで必要とする契約のことを、要物契約と言います。要物契約と言います。要物契約の例としてということで、ここでは使用貸借契約というものを挙げさせていただいています。まあ、ただ流しのことを使用貸借契約っていうんですね。よろしいでしょうか。再度確認しておきますけども、売買契約は諾成契約ということになるわけなんですね。一方で、使用貸借契約のように、物の引き渡しまで必要とする契約のことは、要物契約というんです。いいですね。言葉の意味、しっかり理解するようにしてくださいね。はい。3ページいきます。また図がありますね。確認してください。3ページですよ。はい、見ていきます。売買契約を締結するとどうなるのだろうかということで、今、売主 A さんが B さんに対して自分の建物を売った例で考えてみることにしましょう。まさに売買契約ですね。はい。この売買契約は2つの観点に分けることができます。2つの観点に分けることができます。1つ目。引き渡しの観点から見ていくことにしましょう。売主 A さんは、まあ当然自分の建物を売ったわけですから、その自分の建物を引き渡す義務を負うわけですね。引き渡す義務を負うわけです。はい。義務のことをですね、民法では債務という言い方をします。義務のことを債務という言い方をするわけなんですね。では、買い主の B さんの方から見ていくと、当然 A さんの建物を買ったわけですから、その A さんの建物を引き渡せと請求できる権利を持つわけなんですね。引き渡せと請求できる権利を持つわけなんです。はい。権利のことを民法では債権という言い方をします。債権という言い方をします。よろしいでしょうか。では、もう一つの観点も見ていきましょう。図の下の方ですね。代金支払いの観点とありますけども、売主 A さんの方から見ていきますが、A さんは自分の建物を売ったわけですから、買い主の B さんからお金をもらう権利があるわけなんですね。つまり、B さんに対してお金を支払えと請求できる権利、すなわち債権を持つということになるんですね。一方で、B さんの方は買ったわけですから、当然お金を支払う義務、すなわちお金を支払う債務を持つことになります。よろしいでしょうか。この債権債務という考え方、しっかり理解してくださいね。今後もですね、債権債務という言葉はしょっちゅう出てきます。もし、 あれ、何だったっけ、債権、あるいは債務って。こんな風になってしまった場合には、この3ページに必ず戻るようにしてください。いいですね。ここの理解を曖昧にしてしまうとですね、もう少し先の方で債務不履行なんていうものを学習していくんですが、何のことだかさっぱりわからなくなります。いいですね。ですから、この図、何度も何度も見直していただいて、しっかり言葉の意味を理解するようにしてください。では、話を続けていきます。3ページの 1-2 というところですけども、契約自由の原則とはということで、ちょっと見ていきますね。どのような内容の契約でも自由に結ぶことができるのであろうかということで、矢印の下。契約の内容は、契約当事者。まあ、一番わかりやすいのは、売買における売り主と買い主ですね。が、自由に決めることができるのが原則であると。まあ、ちょっと難しい言い方で、これを契約自由の原則なんて言ったりします。さらに続けます。矢印の下。しかし以下ですね。しかし、例えば A が B に対して C を殺してくれたら A 所有の家屋をタダであげるよ。といった約束。まあ、タダであげるような契約のことを贈与契約と言ったりします。まあ、A さんが B さんに対して C を殺してくれたら俺の家屋、まあ家屋というのは建物のことですけども、建物をタダであげるよなんていう約束をしたとするんですね。もしこのような契約が許されるとすれば、そうですね、まともな社会生活なんて成り立たないですね。不正だらけになっちゃいますね。文章続けていきますけども、そこで民法では人を殺す契約のように、反社会性を帯びた、反社会性を帯びたっていう言い方をですね、難しい言い方で、括弧書きの中ですけども、公序良俗に反すると言います。公序良俗に反すると言います。まあ、このような、公序良俗に反する内容の契約は、無効ということになるんですね。無効の意味は、括弧の中に書いてますね。はじめから契約の効力が生じないことを無効と言います。よろしいでしょうか。繰り返しますが、原則としては当事者間で契約の内容というのは自由に決めていいんです。ただし、公序良俗に反するような内容の契約は結ぶことができない。すなわち、結んだとしてもそのような契約は無効。すなわち、はじめから契約の効力が生じないということになってるんですね。よろしいでしょうか。はい。ポイントのところを確認しておきましょう。公序良俗に反する契約は無効であると、いうことで、具体的にはどんな内容の契約が公序良俗に反するかというと、そこに書いてある通りですね。例えば、人身売買契約であったり、殺人契約だったりですね。このような内容の契約は、公序良俗に反するということで、無効となります。はい。それでは、第1章、契約の成立の講義は、これで終了となります。お疲れ様でした。